足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。矢田さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日の収録は3月の14日、うん、ホワイトデーになります。
はいはい、もうね、忙しいよね
僕はもうひたすら目がかゆいです
お礼しまくらないといけないから忙しいよねって。
そういうヨタ話はいいです
あ、そうか見え張らんでもええって。
目がかゆいのにちょっと反応してもらいたいなと思って。
ああ、もうなんか目かゆいし、なんか鼻むずむずするし、眠たいし。
そうそう、だから、いわゆる春眠暁を覚えずじゃないですけども、朝とかも起きにくいですね。
ねえ、なんか、ね、急にもう昼間、あったかいというよりもちょっと暑い、暑いぐらいになってきて、で、なんかね、ぼーっとしてくるし。
そうそうそう。だから、この間まで寒かったから余計にね、なんか。
そうそうそうそう。急にあったかなって、ほわーってしてるよ、なんか一日中。
ちょっとちゃんとニュース行きますから、気合い入れていただき。
はいはい。頑張りましょう。
はい。それでは今週のニュースは7件です。アップルはオンラインイベントで iPhone SE 第3世代、M1 搭載の iPad Air、Mac Mini のような Mac Studio などを発表しました。なお、Mac Pro については今回は発表が見送られました。
はい、まあ、Apple がね、新製品をオンラインのイベントでこう発表したんですけれども、まあでも、まあ、Apple ファンの方には申し訳ないですけど、なんかそんなにね、すごっていう感じがあんまりなんかしないっていうのは、多分それぞれなんか性能が上がったとかね、チップが変わったとか、そういう話の内容ばかりで、なんていうんですかね、こう、新しい、こう、びっくりするような機能が、こう、くっついたとか、画期的なサービスが始まったとかっていう風なのがないから、なんかね、こう、もうそんなにこう、おーっていう感じにはならなくなってきてるのかなっていうのが、ちょっとこう、だいぶ前からというか、ちょっと行き詰まり感を感じてるんですけども。まあね、とはいえ、こう、まだまだアップルは世界にいろんな意味で、こう、先導して影響力を与えてるので、まあ、頑張ってほしいなとは思います。
東京都市大学、TIS、岡山理科大学、工学院大学による研究チームは、ビデオチャットよりも VR アバターを介した場合の方が、人は対話相手に自分自身の自閉、思考、感情、体験などをより多く話してしまうことを発表しました。さらに、アバターも話している本人に似ていない方が、より本音を話すようになったそうです。
これね、まあ、ロボットとかでもそうですけども、こういうアバターにおいても、その人を、その本人に似てない、全く知らない他人のアバターみたいなの方が、より本音を話すみたいなね、形になるって、なかなかね、こう面白いところがありますよね。人ってなかなかこう、第三者みたいな人の方が、に対してこう話しやすいというか、で、かつ人間っぽくない、この今回の外見が似ていないっていうやつもですね、なんかのっぺりとした、 うん、ロボット的なね、アバターというか、そういうなんの方が、あの、ペッパーくんみたいなアバターの方が、なんかみんな本音が出たっていうことらしいんですけども、まあそういうところがね、これからいろんな意味で、その人間がどういう特性を持ってるのかっていうのが、こういうその、アバターとか、まあいろんな、人と接する部分のインターフェースとして新たに開発されてくる、そんな風になるんじゃないかなという気がします。
情報処理推進機構は2021年に起きた情報セキュリティ事案をもとに社会的影響の大きさをまとめたランキング、情報セキュリティ重大脅威2022の資料を公開しました。ランサムウェアや標的型攻撃、フィッシング詐欺といった脅威の特徴や手口を約60ページにわたって解説をしています。
はい、セキュリティ関係というか、まあね、あの、サイバー攻撃ですけれども、やはりどんどんどんどんこう手が込んできてるというか、もうなかなかね、素人ではもうわからないような状況になりつつあるので、まあそういう中でどうやってその守っていくのかというところがやはり重要になってきます。で、まあ今回ね、こういうその IPA が IPA 情報処理推進機構ですね、 IPA が発表した、情報セキュリティ重大脅威っていうことで、まあ具体的な事例とかがね出てるので、こういう資料はしっかり目を通しておくっていうのは非常に重要ですし、またあのその中でできるような対策ですよね。いろいろ単にウイルス対策ソフトとか最新版にアップデートするとか、それ以外にやっぱり人がね絡んでるからこそ起きる、そのちょっとしたミスみたいなものが、そこからこう誘発されてくるものがいろいろあるので、うん、まあ社内の教育とかもひっくるめ、やっぱり今一度ねそういうところを見直した方がいいんじゃないかなと思います。
アメリカのバイデン大統領はデジタルドルの研究を連邦政府に指示する大統領令に署名しました。暗号資産などの金融デジタル技術でアメリカが主導的な役割を握るとして、デジタルドル発行の検討も視野に国家戦略の策定に乗り出します。先行する中国への対抗、経済制裁の回避手段に仮想通貨が用いられるのを封じる狙いもあるそうです。
これについては後半にしたいと思います。
三菱電機は指示を口頭で話して正確に作業を実行できるロボット制御技術を2022国際ロボット展で披露しました。唐揚げ2個を弁当箱の第一区画に入れて、あ、やっぱり3個で、といった指示でも速やかに実現できる柔軟性を備えたそうです。
はい、こういうね、だんだんその人間の癖をちゃんと理解するというか、言い直したりするっていうのをね、こう理解してくれるような、ロボットっていうのが出てくると、やはりその人間のその、人間と一緒にこう作業したりとか、まあその人間の生活の中に入り込めるっていうね、そこができるようなロボットになってこないとね、やっぱりなかなか使いにくいですね。もう正しくきっちりと指示を出さないとやってくれないっていう、その融通の効かないっていうようなロボットだとなかなかねこう使いにくいので、まあ今回のようなこういうその唐揚げ2個を入れてって言ってから、あ、やっぱり3個にしてっていういうのをこうちゃんと解釈してくれる、まあこういうものがね、だんだん出てくると本当そのいろんな作業を、まあ家庭の中とかでもこう使えるようなものになりますし、まあみんながそのロボットを使うのにトレーニングしなくてもね、使っていける日常会話で本当にそのできるような、そういうふうになってくると、ますますですね、これから人手がどんどん足りなくなるって言われている中で、ロボットが活躍して、その、人間の生活の身の回りから、生産工程からいろんなことを手助けしてくれるようになるんじゃないかなと思います。
ツイッターは小売業者のためのツイッターショップスのベータ版を公開しました。プロフィール欄にショーウィンドウのように商品の写真を並べて、最大50点表示することができます。まずはアメリカの一部のアカウントから開始するそうです。
まあ、ツイッターにね、そのショーウィンドウみたいな機能が、くっついてですね。で、まあ、実際商品の写真が並んでて、そこをクリックすると、ウェブサイトに飛んで、そこで決済できるっていうような形になるみたいなんですけども、まあ、ともかく、ね、こういう機能ができてくると、いろんな小売店とか、あるいは、レストランだとかね、いろんなところでこれ応用ができるんじゃないかなと。今までなかなかこうビジネスにね、使うって言っても、ツイートをしたり、そこの中でこう商品をいろいろ、見せないといけないっていうところがあったんですけども、プロフィールのところにね、その商品写真なんかが掲載できるようになるってなると、まあ、オンラインショップの入り口として使えるようになってくるし、その商品を見せれるっていうのはやっぱり今までと違って非常に大きいので、まあ、これ結構、期待してる、お店の人たち多いんじゃないかなと思います。
情報処理推進機構は、3月1日から8日までに、マルウェア、エモテットへの感染被害の相談が323件あったと発表しました。先月同時期に比べ、約7倍の相談件数になるほど大幅に被害が増えており、改めて警戒を呼びかけています。
はい、この番組でももうずっとね、取り上げてますけども、エモテット、これを非常にめんどくさいやつで、メール添付で飛んでくるんですね。で、そのメール添付されてるのが、ワードだったり、エクセルだったりするんですけども、そこのマクロが実行されて、ウイルスに感染してしまうということなんですね。で、そのメールの中身がですね、これまで英語とかだったんですけれども、ここ最近見てるとですね、日本語のそのメールになってきてるんですね。で、しかもその普段こうやり取りしてる人、そこが感染するとその人になりすましてメールを送りつけてくるんで、しかもこっちが送ったメールの返信みたいな形で送ってきてですね。で、日本語で添付ファイル先ほど送ったものが間違ってたのでこちらで確認してくださいとかね、ご丁寧にZIPでこう圧縮されててパスワードはこれこれですとかっていうのまでこう書いてあったりするんですね。で、なので本当そのよくやり取りしてるとこほど、あれ、なんか間違ったのかなって言ってね、たまたまそのタイミングでなんか書類を送ってたりとか、請求書なり領収書なり、こうやり取りした直後だったりすると、やはりついそれをね、開いてしまって、で、感染してしまうということが起きるので、本当気をつけないといけないんですけど、どんどん手が込んでくるので、添付ファイルが来た、添付ファイルのあるメールを受け取ったときは、くれぐれも注意して、本当にこれ向こうが送ってきたのか、場合によってはこう確認するぐらいのね、ことをやっていかないといけないんじゃないかなと思います。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。和田さん、和田さん。
はいはい。
なんか、ちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど。
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのはもう絶対必須なんですけど。
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でもセキュリティソフト入れて大丈夫ちゃいますね。
あ、それはね、セキュリティソフトは外からウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい、
その山崎さんになりすまして ID とかパスワードをこう調べてですね、何回もこうアクセスして入ってきたりとか、そういうなんかやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね。手でちまちまやらんと。そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
うん、飽きませんやん。
飽きませんやん、なんですけど。
切れてもしゃあないですね。はい。
いやそこはですね、最近ね、かごやさんなんかはね、うん、
はい、
そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、例えば、 繋いでる、いつも繋いでるネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど、
はい。うん。あとはそのパスワード解くために、こう何回もこうアタックして、まあ、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、アタックしてくるんですよね。こうログインできるか試そうとする、うんうんうん。で、そうすると、その何回もこうミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなっていうんでブロックするとかね。そういうことができる。
ね、
うん。かぐやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと思います。
なるほど。安心、なんかもうサーバーも自分のパソコンも両方ダブルで、
そうそうそう。
ちゃんと対策した方がいいですよっていうことですね。
そういうことですね。はい。
ありがとうございます。よくわかりました。
はい。
というわけで、かぐやさんのね、サービスにメール、サービス、メールプランっていうのがありますんで、気になる方は、かぐやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、詳細を見ていただければと思います。
一発目のニュース。
うんうん。
アップルのイベントでね、足立さんが、はいはい、あんまりおもろいの出えへんな、みたいなことをおっしゃってたじゃないですか。
はい。
はい。歯に衣を着せずに言うと。
うんうん。まあ、このところね、ここなんか数年見てても、ね、なんか、性能が良くなったとか、速くなったとか、なんかそんな話ばっかりで、そうそう、なんかいまいちなんか、おっていうようななんかね、うん、ものがなんかないなーって感じがするんですけど。
それでね、やっぱりまあ多分これ聞いたらみんな思ってるのジョブズさんが生きてたらな、みたいなね。
ああ、はいはいはい。
実はググってみたんですよ。うん。足立さんの話を聞きながら。
はい。
なんともう亡くなって11年目になるんですね。
あ
もうね、2011年10月に亡くなったみたいなんで、
うんうん、
5年ぐらい前の話だと思ってましたわ。
もう10年過ぎてますからね。
いやだから10年言うたらね、なんか、なんかこう、ジョブズさんが戻ってきてすぐ iTunes やったじゃないですか、iPod。
うんうん
ね、音楽がもうはいはい、はい、なんか持ち出せるみたいな。
はい。
こんなちっちゃいところに何千曲入りますみたいなね。
うんうんうん。
で、そっから iPhone 出して、iPad が出て、うん、ね、うん。
で、Siri が乗っかって。
Siri が乗っかってぐらいまでは、もうなんかもう Apple のイベントって言ったらもうなんか、次どんなの出してくれるのみたいなね。
うん。
で、しかもなんかこう、じらし作戦っていうんですかね。イーザーみたいなね。そうそうそう。チラ見せみたいなのもやりながら、でも、
うん、
出てきたものが、それ以上のものが出てきたわけじゃないですか。
はい、はい、はい。
その後、なんか出ました？アップルウォッチ？いらんな。
まあ、なんかね、ね、うん、こう、おーみたいなのが。
そう、今こそ VR とかね。
そうそうそうそう。
その、メタバースとか。
うん。
まあ、そういう、その、いろんな意味で、なんかそういうね、なんか、すごい、うわ、これ面白そう、みたいなのが、こう、ほんまに並んでか、この年でも並んで買いたくなるぐらいのね、
うん、
ものがね、ないですね。
なんかね、昔、ほんともみんな徹夜とかして並んでたもんね。
そうそう、iPhone 出る言うても、日本で発売されるとほんまに並びに行きましたもんね、40超えてましたけど。うんいや、行ったじゃないですか、みんなね。
うん、そう、みんな並んでたもん、あの頃って、本当。でもなんかそんなのがね、なんか、って感じになってしまってるし。
あの時、ドコモやったのにわざわざソフトバンクに変えてね、事務所つながれへんやろなと思いながら、案の定電波悪かったんですけども、それでもやっぱ iPhone 使えた、言うてね。
やってたよね、いろいろ。
2つ持ってました、2つ。電話用のドコモとね、
iPhone 用。電話用。
そうそうそう
電話用っていうのがおかしい。まあね、そんな時代やったのに。
でシリがね、まあ言うたらこう、
うん、
いわゆるその執事っていうか、バチュラー、
うん、
バチュラーじゃないわ。何やったっけ、
コンシェルジェ。
コンシェルジェ。
そう、うん。なんか聞いたらね、答えてくれるっていう、その。
そうそうそうそうそう。なんかそういう秘書みたいなね。
うん。
うん。
そんなんが出てきて。
そんなんも止まってるしね。
うん、なんかね、もっとおっていうようなものを出してきてほしいんやけど、なかなか出てけへんね。
そらそうなんでしょうね。まあ、進歩したら iPad にペンがついたことぐらいですかね。わからんけど。
わからんけど、
だから、まあ、処理速度が早くなってね。
うん。
まあ、よくは、まあ、アプリとかも増えてきたから、それは良くなってるかなと思うんですけども、うん、なんかね、面白さが、ワクワク感がないですよね。
なんかね、カメラが三つ目になったりとかしてるけど。
もうだってもうジョブスさん行ったらもうカメラじゃないでしょうね、もうね。
何
やろ、もう、うん。すごいのがあったんじゃないですか、知らんけど。
知らんけど。何や、わからんけど。
だって iPod が出た時も、うわ、すげえと思ったし、ない。iPad もね、なんか、いやー、まあそういう愚痴は置いといてですね。まあ、Appleさんも頑張ってはるとは思うんですけどね。
ああねえ、
なかなか。カリスマみたいな人がいないと、そんなんねえ、みんな反対するんでしょうね。うん、いや、そんな社長売れまへんで、とか。
押し切られんの。
そうそう、大多数は大抵、もうだからその、ジョブスさんってこんなん絶対売れへんっていうものを出して、爆発的にヒットさせてきたじゃないですか。
うんうんうん、
みんながこれ売れろと思うもんなんかなんぼでもあるわけじゃないですか。
うん、
そんな人の多数決が、具の骨頂みたいなね、そう言ってる人もおって。
まあまあね、
はい、そういう、お前らが思いつくもんぐらいみんなやっとるわと。そんなをなんぼ出したところで、まあ、失敗はせえへんけどね。
うん。
うん、なんやろ、こう、ね。
失敗はせえへん。なんかみんなが、おっていうのにはならへんからね。
ならへんっていうかね。いや、ね、最初 iPhone もそうやったじゃないですか。なんやろ、こう、うん、こんな売れへんとかいうのが大多数やったけど。ね、こんなもん、これ絶対バカ売れするで、言うて僕ら言うてたじゃないですか。
うん、
うん、なんでこんなんがわからんねんみたいなね、まあ、そういうふうになってるわけやから、もうそういう後からなんかやっぱり便利やなって、メールも最初そうやったじゃないですか、
うん、
フックそれかいらんやんとかね。まあだからそういうね、うん、そういう人相手にしはるでしょ、アップルは最近ね。
まあ、あとはね、ティム・クップさんが人がいいのかもしれんしね、そういう、部下の人たちのことを言うことをこう聞いてくれる人なんかもしれんけど、スティーブ・ジョブズはもうね、そんなもん聞かへんだからね。
そうそう。エレベーターでたまたま一緒になった人、急に首にするとかね、そういう
こ
とも
ある、ね。うん、そうそう。そう、気に入らんかったら、お前もう来るなって言うからね。
ね、うん、面白いですね。はい。なんかそういう逸話ももう過去の話になりつつありますね。
はい。
まあまあ、それを置いといて、じゃあちょっと後半のニュースいきましょう。
はいはい。
後半のニュースもちょっと長くなりそうですよ、これ。もう一回読んでみますね。
はい。
アメリカのバイデン大統領は、デジタルドルの研究を連邦政府に支持する大統領令に署名をしたと。
うん。
はい、仮想通貨などの金融デジタル技術で、アメリカが主導的な役割を握るとして、デジタルドル発行の検討も視野に国家戦略の策定に乗り出したと。
うんうん。
それはまあ先行する中国への対抗とか、
はい。
経済制裁の回避手段とか、
うん、
回避手段に仮想通貨が用いられるのを封じる狙いもあるとのことなんですけど、
はい、
要は前々からね、この番組よく言ってた、デジタル、だからデジタル人民元に対するデジタルドルに、
そうそうそう、
乗り出すってことですね。
そうなんですよ、うん、やっぱね、特にここに来て、ウクライナのややこしい話が出てきて、はいはい、で、その経済封鎖とか、いろいろ制裁やり始めたじゃないですか。で、ソ連じゃない、ロシアに対してやってるんですけど、はい、ただ、やっぱり仮想通貨とかね、そういうものがあったりするがゆえに、抜け道が結構作れてしまうんですよ、いろいろと。
抜け道ですか？
うん。はいはいはい、その、仮想通貨を使うと、結局他の国とやり取りできてしまったりとかすることがあるから、
はいはい
はい、抜け道がやっぱり作れてしまうんですよね。いろんな意味でも、うん。
なるほど。
で、その辺をやっぱりなくしていかないといけないんじゃないかっていうことを考え出すと、その、基軸通貨として世界でね、通用してるドルを、その、やっぱり、紙のお金とかだけじゃなくって、やっぱデジタルドルっていうのを使って、ネット上で簡単にこうやり取りできるような形を取っていくとですね、
はい、
これ何が起きるかっていうと、お金の動きを追いかけれるようになるわけですよ。
ああ、なるほどね。
うん。ネット上で全部デジタルで記録されていくから、
はい、
そうすると、その、このお金が最終的にどこに流れていくかまで見えてくるから、そうすると、そのね、こう、今回のようなその経済制裁とかあったときに、その国の企業と関連しているのがどこかとか、はい、そういうのが全部分かってくるから、そこからの送金とかを止めていってしまうと、本当にこう、経済的に打撃を食らうわけじゃないですか。そういうところも全部止められてしまうから。
まあ、そうですね。はいはい。
うん、今だと、やっぱりなんやかんや言うても、最終的にその、お札とかをね、動かされた場合には、そんな追っかけようがないから、
そうですね、
もう、うん、どうにもならないんですよ。で、さらにその間に、こうね、他のいろんな仮想通貨とかそういうのを間に入れたりなんやかんやされたらもう全然わからないようになってしまうから、
はい、
うん、だからそこら辺をやっぱりしっかりとこう追っかけるっていうのもありの、うん、で、もう一つはまあ中国がね、ここの番組でも何回か取り上げたと思うんですけど、デジタル人民元が、やっぱ ね、出てきてるんで、で、そこをね、どうやって対抗するかっていうのをやっぱりやっていかないと、なんやかんや言うてもね、気づいたらデジタル人民元使ってたみたいなことになりかねないんで、
はい、
うん、難しいところなんだ。ただね、デジタル人民元なんですけど、広がってるんかなと思いきや、
はい、どうなんですか。
あんまり広がってないみたいなんですよ。どうも。
というと、ね、中国で使われてないってことですか。
うん、なんかね、北京オリンピックやってたじゃないですか。
は
い
は
い
は
い、で、それで、そこに行った海外のその取材人とか、そういう人たちに、はい、デジタル人民元使えるように配られたらしいんですよ。
ああ、なるほど。はい。
うん。で、その、実際に向こう行って、それを使った人の話っていうのは、この前、ポッドキャストで出てたんですけども、それ聞いてると面白かったのが、はっきり言ってね、もう今中国も、QR コード決済とかめちゃくちゃ進んでるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、そうですね。
だから、あれがね、広がってるから、わざわざ人民元とか使わんでもいいんじゃないのみたいな感じらしいんですよ。
ああ、十分間に合ってますよ、みたいな。
そうそうそうそう。で、それができるし、で、クレジットカードも、銀聯カードとかがもう普及してるから。はい
はいはい、たまに見ますね、うん、日本でも、
ね。うん、そうそうそうそう。ああいうのがあったりするから、カードとかも使えるようになってるんで、別にそんな、なんであえて人民元にしなきゃいけないのっぽいところがやっぱあるらしくて。
あ、うん、なるほどね。
うん。だから思ったほどね、そんな使うことがないらしいんですよ、どうも。
じゃあまあ、まだまだこれから、まだ、うん、まあアメリカのね、うん、デジタルドルですか、
うん、
日本もなんかそんな言うてましたよね、確かね。
日本もね、うん、日本もいよいよそれをやらないといけないっていうことを言うてるんですけど、はい、言うてるは、一応ね、なんか2024年だかなんだかにあたりにこう考えてるみたいなんですけど、
はいはい、
でも、ね、うん、言うてる割には逆にその時に新札出るでしょ
逆行するかなみたいなね。
何それって、それはどういうことっていうね。なんでそのデジタルキャッシュとか言うてるのに、なんでそのお札、新しい新札出すって、何のこっちゃねん、それって。
何のためにって感じですよね。逆にもう、お金なくしますぐらいやらんとね。
うん。
ほんまに。
いやー、だから、ただね、それは、わからんすけど、
はい、
これはもう完全に空想の話として、言うと、その、デジタルの日本円を出しつつ、はい、新しいお札を出してですね、
ほうほうほう、
で、ひょっとしたら、古いお札使えなくしちゃって、
はい、
タンス預金を一気に吐き出させる作戦っていうのが、
あー、なるほどね。
起きうるんちゃうかっていうね。で、そこで古いお札を全部吐き出さして、
はい、
で、その新しいお札にするか、それか、そのデジタル円に持ってこさせるか、デジタル円に持ってこさせれば追いかけれるから、脱税とかね、 やりにくくなるし。
やってるんですか。
いやー、そんなやるほどあったらええけどね。全然そんな困ってへんけどって感じ。
そういうことですね。
うん。あの、ふるさと納税ぐらいで頑張って節税するぐらいしかない。もうそう、だからそういうところに持ってくるのか。で、まあ、あとは結局ね、デジタルドルも、あの、やることによって、あの、はい、マネーロンダリングを防ごうとしてるんですよね。
そういうことですね。はい。
うん。あの、巨額なお金が、やっぱりね、あの、行き来してるのが、あの、紙のお札だと、やっぱ追っかけられないんで、
はい、で、
うん、そこら辺をやっぱりちゃんとこう管理するためには、やはりデジタルドルとかにやれば、大きなお金が動いた時にチェックかけるっていうのがね、はい、やりやすくなるんで、まあそういうところでこうね、世の中が大きくこう変わりつつあるし、まあその一方でね、あの仮想通貨とか今のあの、ブロックチェーンをベースにしたいろんな技術がね、はいはい、広がってきてるんで、
うん、
まあそことの、こう、またね、せめぎ合いというか、その住み分けみたいなのがこう出てきて、多分ちょっとね、こう今までとは思ってるのと違うような経済活動とか、そのお金の動きとか、そういうものがこれからどんどん出てきそうですし、ほんとその Web3 とか、まあ言われてる世界がこれからもう本当にね、あの目の前に迫ってるんで、こういうところの動きっていうのはぜひ注目しておかないといけないんじゃないかなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ね、まあ、今日は仮想通貨っていうかね、デジタルドルの話だったんですけど、うんうん、そういえば、足立さんって、今はでこそ NFT の人みたいになってますけど、この間まで、ね、暗号通貨というか仮想通貨の人やったじゃないですか。
そう、通貨の人って。
それね、専門的な。
まあ、ビットコインね。
そう。
やってましたけどね、はい。はい。
忘れたとは言わせませんよ。
忘れてはいないけど、まあ、でも繋がってるからね。NFT とか、ブロックチェーンベースやから。
まあまあ、
うん。
まあ、もちろん、それを言ってもらおうと思ってね。
はいはいはいはい。
そうなんだよと、根本にあるのはっていうね。
そうそうそう。うん、で、そのもっと前行けば、あの、山崎さんもひっくるめ、あの、はい、仮想空間の人だったんですけど、
ね。メタバース、
ね。メタバースのセカンドライフ流行った時の。
うん、もう今流行りを抑えてますね。抑えてる
ね。もう、抑えてるってなんか全部一通り経験してるよって。
ね、まあでもなんか今は NFT で AI なんかセミナーに呼ばれたりとか。
そうなんですよ。
ね、ありますよね、
うん。もういろんなとこでお声掛けいただいて、で、まあ、今月ね、ちょっと先にはなりますけど、はい、3月の27日の日曜日、
は
い、日曜日にですね、あの、それこそそのセカンドライフの時に、あの、知り合いになった、はい、デジタルハリウッド学院のあの、三淵先生とかですね。
教授ね。
うん。三淵教授とか、他の、ですね、そういう、メタバースとか、そういうのの関連の人たちと、パネルディスカッションなんぞを、やらせていただくことになりまして。
はい、パネラーですか、うん、
パネラーの方です。なんか、パネラーって、なんか、変な感じ。そう。まあね、結構面白い話になるんじゃないかなって、それぞれのね、専門の人たちが集まるんで、はい、面白いと思いますので、まあ、よかったら。
NFT とメタバースがどう絡むかみたいな話になるんですかね。
一応ね、タイトルとしては、メタバース、ミラーワールド、NFT は世界をどう変えるかっていう。
ミラーワールドって何なんですか？
ミラーワールドっていうのは、はい、まあ、仮想空間の一種ではあるんですけど、
はいはいはい。
現実の世界のいろんなものを、数値化して取り込んで、コンピューターの中で、作り出そうっていうことをやるんですよ。
まあ、なんか東京を仮想空間にしたみたいな、バーチャル渋谷みたいなやつですか？
それよりももっとね、そのリアルの、ある、そのいろんなものを計測して、数値も全部入れ込む。まあ、例えば、防災なんかで最近使われてたりするんですけど、 その地面の、あの、ボーリング調査とかして、地面の地質で硬さとかね、はい、その、そういうデータも全部入れ込んで、うん、で、建物の大きさとか、その木造だとか、あの、何階建てとかも全部データ入れるんですよ。
はい、
で、それで、その地震が起きた時どうなるかっていうシミュレーションとかをね、その、ミラーワールドの中でやるんですよ。うん。で、そうすると、その、ね、今ってその耐震のその構造でシミュレーションしたり、その一個一個の家でやったりとかするんだけど、
はいはい、
じゃあそれが5軒並んでた時に、一番端っこの家はどれぐらい揺れるのとか、真ん中のやつはどれぐらい揺れるのとか、
まあ、で場所によっても全然揺れ方変わりますね。
そうそうそう。うん。地盤が違ったりしたらね、本当にその実際そういうなんでシミュレーションすると、はい、100メーターしか離れてなくても片っぽめちゃくちゃ揺れて、はい、片っぽは全然揺れないとか、そういうことがやっぱ起きるらしいんですよ。
ね、
いろいろ。
ほうほうほ
う。うん。で、そういうなのとか、あとすごいでっかい工事とかあるじゃないですか。線路をこう掛け替えるとか、
あ、はい、
うん、立橋とかを全部こうね、変えてしまうとかっていう工事とか、ああいうのやるときも、はい、そういうミラーワールドでシミュレーションしとかないと、一晩で終わらせないといけないとかあったりするでしょ。
そう、
ね、交通量多いとこう、ね、ずっと丸一日とか止められないから、うん、夜間だけしか止めれ、ね、通行止めにして、そこで一気に、こう橋を架け替えたりするっていうのも、うん、そういうところでシミュレーションしとかないと何が起きるか分からへんからね。
うん、そういうシミュレーションができるような、まあ、
そうそうそう、
空間というかそういうことなんですかね、
うん、うん、そういう世界のことをミラーワールドとかっていう言い方をしていて、うん、まあシミュレーションとかがねすごいできるようになるので、非常にいろんなことに役立つっていう、まあそんなこととか、あるんで、まあそういう中でね、どういうふうに世の中変わっていくのかっていうのは、うん、結構いろいろ、いろんなテーマが、というかいろんな話題になるんじゃないかなと思うので、
よかったら。3月27日日曜日の10時からですね、う
ん。はい、午前10時からお昼の12時までの2時間でやりますんで。
チケットは有料ですか？
いや、これはね、無料です。
お、
無料で参加できますんで、はい。
人数制限とかあるんですか？
ね、一応、ズームの方は多分制限あると思うんですけど、YouTube のライブでも流すとかいうのをチラッと聞いたんで、うん。
こ
う
ちゃんとこう、誰でも見れる。まあ、とにかく、気軽に行けるということですね。
うん、そうそうそうそう。うん。まあね、多くの人に聞いてもらって、まあ今後ね、ほんとその今、言ってるようなそのメタバースやらなんやかんやっていうなんかゲームっぽいもののイメージかもしれないんですけど、はいはい、それじゃなくってもっとね、うん、世の中とか社会にどう影響してくるのかとかっていう話が聞けると思うので、
壮大な話ですね、
はい、うん、結構ね面白いと思いますよ、うん、
ぜひ興味のある方は行ってみていただければと、はい、まあ、詳しいことはまた新田さんいろいろ貼ってくださいね、
はい、はい、いろいろ貼っときますいろいろ
いろいろ言わなくていいですか？
はい、大丈夫です。
はい、わかりました。まあ、そんなこんなで、じゃあ、あらさん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、本当にありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。